瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井東馬さんに災害時の備蓄食の備え方についてお伺いします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、以前から備蓄食備え方についてはお話ししていただいていますが、今回はさらに一歩進んだ備蓄についてお話ししていただけるということですよね。
はい。災害時には全国から救援物資が送られますが、その多くはご飯やパンのように保存が効く物資です。
同じようなものばかり食べていては飽きてしまいそうですし、炭水化物ばかりというのは栄養も偏りそうですね。災害時でも普段のようにいろいろな食事を取ることができれば健康的な生活を送れるような気がします。
いろいろな食事を楽しむためには身近な保存食を活用しましょう。備蓄食と聞くとすぐに思いつくようなアルファ米も長期保存が効くので非常に便利ですが、こちらは栄養が偏りがちです。こんな時には保存が効く缶詰を追加してみましょう。
缶詰なら普段の買い物でも買えますし、普段の料理で食べ慣れておいたら災害時でも安心ですね。
缶詰には肉、魚、野菜などたくさんの種類があり、手軽なのでぜひ活用していただきたいと思います。
私は備蓄食を用意した時、普段利用しているスーパーの缶詰コーナーで探しました。
缶詰はたくさん種類があって目移りしますよね。これは備蓄しておこうというものは見つかりましたか？
目に留まったのは焼き鳥の缶詰と、あとサンマのかば焼きの缶詰ですね。ただ備蓄品に入れておくだけではなくて食べ慣れておこうと思いまして、少し多めに買っちゃいました。
普段のおかずとして食べても美味しいものばかりですよね。普段から缶詰をそのまま使うのではなくて一工夫して使うようにすると、災害時にもいろいろなメニューが食べられます。
例えばどんなものがありますか？
横井さんが購入された焼き鳥の缶詰は溶き卵を使うことで親子丼にできますよ。缶詰は味がしっかりついているものが多いので、調味料が手元になくても美味しい料理に早変わりします。
へー、インターネットで調べても缶詰を使った料理ってたくさんあるんですね。参考にしていろいろ作ってみます。
お肉やお魚の缶詰は種類も多いですから、たくさんの料理に使えますね。でも缶詰の中でも野菜の缶詰はもっと災害時に役に立ちます。
災害時には野菜はなかなか取れないですからね。
はい。平成7年に発生した阪神・淡路大震災での調査ですが、災害時に一番食べたいものについて聞くと野菜が食べたかったという回答が最も多いんですよ。
災害の発生直後、これを乗り切った後でもなかなか野菜は食べられないんですか？
救援物資として被災地に届く食料はお米などの主食類が多いので野菜が少ないというふうに言われます。また災害が起こると道路が寸断されるなど交通状況が悪化するため、被災地に野菜が入ってきても価格が高騰してしまうなど入手しづらいのです。
はあ、値上がりしてしまうというのが盲点でした。
また生野菜は長期保存しにくいことや、発災直後は水道が止まっていたりして野菜を洗う水が手に入らないということも理由の一つですね。
なるほど。でも野菜を食べないと体調不良の原因になりますよね。
はい。便秘や不眠といった健康障害を訴える方が災害時にはどうしても増えてしまいますが、野菜を使った料理を取り入れることでそういった方が減少したというふうに言われています。
普段の生活と全く同じように野菜を取れるようにするということは大変かもしれませんが、少しでも被災前に近づけるようにする努力は必要かもしれませんね。でも野菜の缶詰というのはあまり思いつかないです。
コーンやグリーンピースの缶詰はよく見かけると思いますが、他にも野菜カレーの缶詰やおでんの缶詰などもありますよ。
缶を開けたらすぐに食べられるんですね。できれば温めて食べられるとさらに美味しく食べられますね。
そのためにもカセットコンロと燃料の備蓄というのが欠かせません。缶詰は賞味期限も長く備蓄に便利ですが、賞味期限が長いがゆえにいつの間にか賞味期限切れになってしまうということも考えられます。 定期的にチェックをして買い替えることも忘れないようにしましょう。
わかりました。缶詰の他にも野菜を取れるものは何かありますか？
乾物も有効活用できます。切り干し大根やわかめなどの海藻類の乾物であれば栄養バランスを整えることに使えます。
おお、果物もフリーズドライがありますよね。災害時甘いものが欲しくなると言われているので、これも備えておくようにします。
甘いものといえば野菜ジュースも備蓄に適していますよ。紙パックのものであれば常温で保存ができますし、味のバリエーションも多いですね。長期保存が効く缶タイプの野菜ジュースも備蓄用として販売されています。
いろいろな手段を駆使すれば災害時でも野菜が取れるということですね。
準備が普段からできるかどうかというのが大きな分かれ目ですね。缶詰や乾物などによる野菜の準備をお話ししましたが、生野菜でも長期保存に適したものはあるんですよ。
パッと思いつくものだと玉ねぎやじゃがいもでしょうか？
そうですね。他にも人参などの根菜は日持ちする傾向にありますね。ただ生野菜は水で洗ったりしなければいけない場合が多く、災害直後には使いづらい場合もあるのが、弱点です。
災害直後では調理器具も少ないって言いますよね。発災からどれくらい時間が経っているかで使える材料も変わってくるということですね。
そうですね。災害発災後は食事に3つのステージがあるというふうに言われています。
1つ目のステージは発災直後ですか？
はい。発災直後はライフライン、つまり電気、水道、ガスが止まってしまう場合があります。加熱調理ができないので加熱不要で食べられるものが必要です。そして2つ目のステージは電気だけが復旧しているという段階です。
電気が復旧すればお湯が沸かせるようになりますね。そうすればインスタント食品を作れるようになったりしますから、少し料理の幅も広がる気がします。
そして3つ目のステージはライフラインがすべて復旧し、かつ調理器具も充実した段階です。
普段とあまり変わらない状態のことですね。普段通りであれば煮たり焼いたり炒めたり、いろんな調理方法ができますね。
そうですね。いろいろな調理方法ができるということは、食べられる食材に制限がなくなったということを意味します。
しっかり加熱調理ができれば衛生的ですよね。
はい。災害時には衛生状態が悪くなりがちです。食中毒が発生しやすい環境になるので、しっかりと注意を払いましょう。
被災者にかかるストレスも大きいですし、病気にかかりやすい環境ですね。
加熱ができるのであれば、しっかり加熱をすることや、できるだけ早めに食べてしまうということを心がけましょう。
わかりました。今回は備蓄食のお話ししていただきましたが、一種類の備蓄食だけでは到底災害には立ち向かえないということがわかりました。
災害に備えて普段からできることはたくさんありますし、災害発生後の段階に応じた備蓄食の準備まで考えられるとベストですね。今日は気軽に備えることのできる缶詰などを紹介させていただきましたが、備蓄食として3年から5年の長期保存ができるものも日増しに増えているんですよ。
へえ、そういった新しい商品にも何か特徴はあるんですか？
はい。悲しいことですが、災害は毎年どこかで発生していますよね。そういった災害で被災者から求められた特徴が新商品には組み込まれています。
なるほど。だから温めなくても美味しく食べられるような備蓄食増えてきてるように感じてたんですよ。
そうですね。他にもアレルギー対応の備蓄食もありますし、子どもや高齢者など食べる量が少ない方に向け量を減らした備蓄食もあるんですよ。
無理して食べ過ぎて体調を崩してしまうこともありますからね。備蓄食も進化してるんですね。家庭内の備蓄を見直すときに家族の特徴も考えて備蓄するようにします。
はい。新型コロナウイルス感染症の第3波の最中で、不要不急の外出をできるだけ避けた方がいい時期ですから、ぜひこのような機会を有効活用して家庭内備蓄の見直しをされてはいかがでしょうか。
災害時には栄養バランスが偏りがちです。今日のお話を参考にバランスのいい備蓄食、皆様準備してみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに備蓄食についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。